それが日本であってもアメリカであってもどこの国であっても多くの人たちは教育に関心を寄せます。特に若者たちがどんな教育を受けるかということはその国の将来に関わってきます。教育はすぐに芽が出るものではありませんが、確かに私たちが培ったものが私たちの社会や国の形成にも大きな影響を与えます。この教育ということについて1987年ハーバード大学において大学レベルの教育に携わる者たちの会議が持たれました。その時にコネル大学のフランク・ローズ学長が教育改革案を提案しました。彼は改修に向かいこう言いました。価値観や学生たちの健全な道徳という面に大学はもっと注意を払う時が来ている。もう一度申し上げます。価値観や学生たちの健全な道徳という面に大学はもっと注意を払う時が来ている。すると直ちに聴衆はざわつき始め、批判が沸き起こったと言います。そんな中、一人の学生が立ち上がって言いました。あなたは誰の価値観を教えるというのですか？誰がそれを教えるのですか？会衆は彼の発言に対して盛んな拍手を送りました。この質問に対してローズ学長は何も答えることなく席に戻りました。なぜ聴衆はざわついたのでしょうか。なぜなら私たちにとって価値観というものは各自のものであり、その価値観に基づいてこのことはしなければならない、このことはしてはならないというような道徳も一人一人が決めるべきものと彼らは考えたからです。ですから彼らは価値観とか道徳について人からとやかく言われたくなかったのです。自分の好きなように生きていたいのです。なぜならそれこそが私たちが今日自由と呼んでいることなのですから。この会議が持たれたのが1987年ですから、今から31年前のことです。以来、この価値観と道徳に関する見方は変わらないばかりか、さらにこの考え方は多くの人たちに支持され、世界に広がっています。そしてこれは、実は新しいものではなくて、古の時代からすでに人の心にあったものなのです。旧約聖書の詩式に記されている通りです。めいめいが自分の目に正しいと見えることを行っていた。このような生き方がどんな世界を作り出すかということはすでにこの詩式に記されています。そうです。詩式の時代は聖書の中でも特に混乱に満ちた時代でした。このようなことを心に留めながら、今日も先週に引き続きロマ書の12章のあの言葉を見てまいりましょう。拝読いたします。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。 むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。また、皆さん、私たちは、ローズ学長のすすめの言葉と、ここでパウロが書いているすすめの言葉を見ています。これらの二つの言葉には違いがあるのですが、お気づきになったでしょうか。ローズ学長は、自分の考えを進めました。教育者としてその考えは自分の経験に基づいたものだったのでしょうから、いい加減なものではなかったと思います。しかしローズ学長がこうでなくてはならないでしょうと自分の考えを進めたら、回収はノーと答えたのです。ほっとけ。誰が俺たちに道徳と価値観を教えることができるのかと。そしてローズ学長はこの反論に答えることができませんでした。なぜでしょうか？考えてみました。なぜなら彼も回収と同じ人間だからです。俺たちと同じ人間が俺たちに価値観を押し付けるのか、善悪を教えるのかと言われれば答える言葉はないのです。それに対してパウロは神の憐れみによって進めました。これがローズ学長の進めとパウロの進めとの違いであります。この違いは天と地の差があります。彼の進めは自分の考えではなくて神の憐れみによってなされたものだからです。もちろん、私たちはたとえそれが神にあってなされた勧めであっても、その勧めを無視することができますし、それに反論したり拒絶することもできることを私たちは知っています。私たちはあの第二次世界大戦で、神ということについて負の遺産を持っています。その時に天皇は神であるということから、天皇は人間であったという価値観が一日のうちに全くひっくり返る経験を我々日本人はしていますから、神という言葉に対して強い警戒心があります。以来、神は我々にとって真剣に捉えるものではなくて、あまり深入りしない方がいいという真理があります。何人もの人から聞いたことがあります。最近教会に行ってるのと親に打ち明けたら、ためになる教えもあるだろうけど、あまり深入りはするなと言われたと。そんな経験した方いるかもしれない。かといって、私たちは神の存在を人生から全く排除することもできずに、なぜなら内心恐れもありますから、困った時の神頼み、必要な時の神頼み、一応年に数回義理を果たしてお参りしたりします。ほどほどに義理を果たさなければならないという程度の神であるならば、その言葉に従うことはありませんでしょう。それよりも自分で好きなように生きていて、苦しい時にだけ頼みますよと言っていた方が気楽でありましょう。気楽であるということは、私たちが思う以上に私たちがとても大切にしていることなんです。しかし、神の存在を疑いなく信じている者にとりましては、神の憐れみにより我々に強く勧められている言葉は聞き捨てることができないものとなります。その言葉は時代が変わっても決して変わるものではなく、それに従うことには大きな意味があるからです。 そしてその勧めの言葉にこそ人として生きる最善の生き方があると私たちは信じるからです。私たちには自分の側で都合よく作り出したものではない、すなわちあちらから天から与えられている変わることのない価値観が必要です。何でもありというこの世の中で、私たちが本当に必要なものはこのような確固たるものです。今日私たちはよくモチベーションという言葉を聞きます。日本語で言うところの動機と言いましょうか。人を動かす源の力となるものです。よくスポーツ選手が現役を引退するときに使います。モチベーションがなくなってしまいましたから、引退しますと。この度のオリンピックのような大きな大会が終わりますと、このようなことで思い悩む選手は多いのではないかと思います。とにかく4年間ひたすらオリンピックだけを目指して頑張ってきたけども、それも終わってしまった。さあこれからどうするのか。もう一度4年後のオリンピックを目指すのか。その時に自分を奮い立たせるものがなければ、これからの4年間苦しい練習に向き合っていくことは難しくなります。モチベーションがないからです。高校生が一生懸命勉強することの一つは、自分が望んでいる学校、大学等に行くということです。あと10キロ痩せようと思っている方は、そうすればあの服を着ることができるという動機があるからです。野球選手から受験生、ダイエットを試みる者まで、私たちは動機というものに突き動かされて生きています。皆さん、今日の箇所をもう一度読んでみましょう。すなわちパウロは私たちにこのような勧めをしている。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であり、何が善であって、神に喜ばれ待つ、かつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。これらの勧めを義務として受け入れるのであるのなら、私たちは長続きしませんでしょう。しかしこの言葉には私たちを動機づけるものがあります。それが神の私たちに対する憐れみなのです。実際に私たちがクリスチャンとして生きるときに、神の教えに従うことを突き動かしているものは何でしょうか。なんで皆さん今朝ここにいますか。皆さんを突き動かしているものは何か。クリスチャンであるから神は諸々の災いから守ってくれるであろうと思われるからでしょうか。自分の夢の実現や目標達成のために神は力をくれるからでしょうか。これらを動機にするならば、申し訳ないけれど、その人は必ず行き詰まる時が来ます。クリスチャンであっても思いがけないことは当然起こるからです。すべての目標が達成されるとは限りませんし、形だけの信仰であるなら、そこには常に義務感が伴うものです。そうではなくて、パウロがまず言ったことは、神の憐れみなのです。神の憐れみとは別の言い方をすれば、神の恵みということです。聖書の中に記されている人々がなぜに神に喜んで仕えていったのか、それは神の恵みを彼らが知ったからです。それが彼らの動機となったのです。信仰とはねばならないものではありません。信仰とはせずにはいられないものであります。あのパウロというキリストの使徒は、第一タムテ一章13節16節でこう言いました。私は以前には、神をそしる者、迫害する者、不尊な者であった。 しかし私はこれらのことを信仰がなかった時無知のためにしたのだから憐れみを被ったのである。その上、私たちの主の恵みがキリストイエスにある信仰と愛とに伴いますます増し加わってきた。イエスキリ、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。そして彼は言う、私はその罪人の頭なのである。しかし私が憐れみを被ったのはキリストイエスがまず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。彼はかつてはキリスト教徒を捕らえては殺害しているような人間でした。ですから彼に弁解の余地は全くないのです。しかし神は限りない憐れみを自分にかけてくださった。まさしくキリストは罪人を救うためにこの世界に来てくださったのだ。そしてその罪人の中でも自分は頭なのだ。パウロはこの自分にかけられた憐れみをよく知っていました。彼は限りない寛容を神が自分に示してくださったとも言っています。私たちは思う。そうだろうな。キリスト教徒を迫害してした男なんだから、まさしく限りない寛容が彼には示されていたのだなと私たちはあたかも人ごとであるかのように考えます。しかし、ひとたび自分の心に手を置いて思い巡らせば、パウロだけではない、自分にも限りない神の寛容が示されていることがわかる。一体どれだけの年月、私たちは神に背を向けて生きているのか。都合のいい時だけ、必要な時だけ神を持ち出してきて、用が済めば端っこに置きっぱなしにしているような、そんな日々を送っているのが私たちです。同じことを伴侶にすれば、そっぽを向かれるでしょう。でも神はそんな私たちを見捨てずに、今日も私たちを生かし、日ごとの糧を与え、そして神と共に歩む人生、そんな機会を今も私たちに与えてくださっているお方なのですから、私たちもパウロと何ら変わらない限りない神の寛容の中に今生きているのです。そしてその神の自分に対する寛容、憐れみを知れば知るほど心の中からその神のために生きようという思いがパウロの心の中に湧いてきたのです。その私と全く同じ憐れみをあなた方も受けているであるからあなたの体を生きた供え物として神に捧げなさい。それは義務ではなくて、神の恵みに対する当然の応答であるとパウロはここで言っているのです。以前、アメイジング・グレイスという映画を見ました。その映画の中では、ウィリアム・ウィルバー・フォースという若き法律家が、奴隷船貿易の反対を掲げて立ち上がります。そして同時代に生きたアメイジング・グレイスの作者、ジョン・ニュートンも映画の中で彼にアドバイスを与えているのです。 ニュートンは映画の中で、もう高齢ゆえに目が見えなくなりながらも、衰えて記憶が定かでなくなる前に、自分のしてきたことがどんなことであったかを証言するために、自分の経験を語り、それを書き取らせている場面がありました。彼が経験したことは何だったんでしょうか。ニュートンについて書かれている資料を見ますときにこんな記述があります。英国人ジョン・ニュートンは、若くして海の男となり、アフリカに渡る。後に彼が自叙伝に書いているように、その理由は何だと思いますか？その理由は、思う存分、罪を犯すためであった。その道は下り坂。彼は落ちに落ちていった。そしてアフリカの地で彼がしたことは、アフリカから新世界へと奴隷を運ぶ奴隷船の船長。思う存分罪を犯すという心意気で生きていた彼は、当然奴隷を運ぶ以外に、もろもろのことをしてきたことは、容易に想像できます。その彼の乗っていた船が、北大西洋で大嵐に遭い、沈没しそうになりました。船体は壊れ、海水が流入し、嵐は収まらず、来る日も彼らは海水を汲み出しました。このまま行けば、船は沈み、自分も沈み、溺れ死ぬことは確実でした。ところが不思議なことに、ニュートンが海水を汲み出しているときに、その脳裏には、彼が子供の頃、母親から教えられた、聖書の言葉がいくつか思い出されました。船は嵐を乗り越え、彼はその後、牧師になるために学び、ついには偉大な説教者となりました。やがて高齢になったニュートンは、思考力も衰え、説教もやめなければならなくなりました。友人たちが訪れると、彼は、よくこう言いました。すっかり私も年を取ってしまった。思考力もなくなってきた。でも二つのことはよく覚えている。私は大変な罪人であったこと。そしてイエスが偉大な救い主であられるということ。Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind.But now, I see. 私のようなろくでなしが救われた。かつて私は失われたものであったが、今は神によって見出されている。私の目はかつて全く閉ざされていたが、今は見ることができる。イエス・キリストは言われた。丈夫な人に医者はいらない。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。イエス様は丈夫な人に医者はいらないと言われましたが、実際に神の目がこの世界に生きる人を余すところなく眺めるならば、丈夫な人は全くいないと聖書は言います。イエス様は義人を招くためではなくと言われましたが、実際に神の目がこの世界に生きる人を余すところなく眺めるなら、義人などはこの世界にはいないと聖書は言います。かつてパウロはキリスト教徒を撲滅するという強い動機とともに殺害の息を弾ませていました。ニュートンがアフリカに渡った動機は思う存分罪を犯すというものでありました。しかし彼らはその虚しい動機から人生をかけてたる動機の 動機を神の限りない寛容と憐れみゆえに手に入れたのです。彼らはその生涯に全く同じことに気がつきました。その生きた時代は1600年ほど隔たりがあったのですが、彼らは自分は神を必要とする病人であり、罪人であるということに気がついたのです。そしてそのろくでなしである自分をイエス様が無条件で許し、受け入れてくださったということを知ったのです。その時から彼らの人生の動機が、モチベーションが変わりました。パウロはイエスを伝えるために異教の地に出て行き、奴隷船船長ニュートンは神の言葉を伝える説教者となりました。確かに主イエスの恵みは彼らと最後の最後まで、彼らを最後の最後まで突き動かしました。神の恵みにはそれだけの力があるからです。この神の恵みが、同じものが私たちにも注がれているということを知るときに、私たちもこの神の恵みに応答するものと変えられるんです。義務で何かをしているときというのは、時間が経つのが遅いものです。嫌な仕事をしているときには、もう就業時間が来るのは、なんと遅いことか。時計ばかり見てる。しかし、やりがいがあることなら、あっという間に就業時間がやってくる。苦労も苦労と感じない。もっと働いていたいのに、後ろ髪を引かれながら帰宅するということがあるかもしれない。どうせ働くなら、そんな仕事に就きたい。しかし仕事は人生の一部に過ぎませんが、その仕事も含めた人生そのものも、皆さん、どうせ生きるなら、どうせ呼吸してるなら、いくつもの苦労をしながらも、喜びと感謝とやりがいに突き動かされて生きたいとは思いませんか？そう、そのために必要なことは、万民に与えられている神の無尽蔵の恵みに気がついて、その恵みと共に生きることです。この動機はオリンピック選手のように、4年ごとに更新しなければならないものではなくて、私たちが天に帰る、その時にまで私たちを突き動かすものです。最後に、神の恵みに支配され、それに突き動かされた生涯を全うした、もうパウロの心から溢れてくる思いを綴った言葉を、私たちの心になぞらえて、このメッセージを終わりたいと思います。エペソ、2章1節から10節。さて、あなた方は、先には自分の罪過と罪によって死んでいたものであって、かつてはそれらの中でこの世の習わしに従い、空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩いていたのである。また私たちも皆、かつては彼らの中にいて、肉の欲に従って日を過ごし、肉とその思いとの欲するままを行い、他の人々と同じく生まれながらの怒りの子であった。しかるに、憐れみに富む神は、私たちを愛してくださったその大きな愛をもって、罪過によって死んでいた私たちを、キリストと共に生かし、ここで彼はもう詰まっちゃったのかもしれないですね。 ここまで書いてて、あなた方の救われたのは恵みによるのである。キリストイエスにあって共によみがえらせ、共に天上で座につかせてくださったのである。それはキリストイエスにあって私たちに賜った慈愛による神の恵みの絶大な富を来たるべき世々に示すためであった。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たのではなくて、神の賜物、神のギフトである。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためである。私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。パウロが特別なのではありません。私たちは皆神の作品であり、その作品を通して神の栄光を表すことができるような人生に私たちは招かれています。この言葉はこうあらねばならないと私たちに語りかけるものではなくて、こうありたいと私たちを突き動かす言葉なのです。そうです。主イエス・キリストが私たちになしてくださった理由は、私たちがこの思いに至るためであったのです。お祈りしましょう。天のお父様、あえて申し上げる必要もないかと思いますが、私たちは皆心の中にあるモチベーション、動機というものに動かされて自らの言動を日々なしているものであります。私たちがいかなることをしましても、あなたはその私たちの動機をすべて見通しておられるお方であります。この動機にしよう、この朝光を当ててくださって、本当にその動機があなたの前に喜ばれるものであるのか、またそれが人生かけるに足るものであるのか、どうぞ私たちにあなたが語りかけてください。かつてはキリスト教徒を迫害することに生きがいを感じていた男が、かつては思う存分罪を犯すことに生きがいを感じていた男が、どちらも行き詰まり、そうですしよ、あなたの御心から離れた生き方をすれば、私たちは誰しも行き詰まるのですから。でも彼らが、自分が神の憐れみと恵みによって救われたものであるということに気がついたときに、彼らの生き方が変わりました。主よ、一度の人生でありますから、願くば本当にあなたの恵みと憐れみに突き動かされて、一日一日を生きて、その集大成としての人生を私たちは送りたいと願います。朽ちるものではなくて、朽ちることがないものにこの人生を注ぎたいと私たちは願いますから、主よ、どうかもう一度、あなたの恵みと憐れみを私たちが嫌というほどに、私たちに気づかせてくださいますことをよろしくお願いいたします。どんなところから私たちは救い上げられたのかということを、もう一度私たちに 教え示してください。どんな憐れみと大きな寛容が我々一人一人に注がれているのかということを主を気づくものとしてくださって、それに喜んで応答していくものとさせてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。お一人お一人の上にこの朝主の語りかけがありますように。我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、およそ人が与えられうる完全な恵みと憐れみ、そして限りなき寛容というものを、その十字架の上で余すところなく私たちに明らかにしてくださった我らの主イエス・キリストの恵み、どんなに無視しても反抗しても私たちがそのところに立ち返ることを待ち続けていてくださる我らの父なる神の驚くべきご愛、神の恵みと憐れみに気づかせてくださる。なぜなら私たちは自分でそのことすらできないものですから、そのことに気づかせてくださる聖霊の豊かなるお交わりが、今日この礼拝に出席することが許された一人一人の上に、今も後もよよ限りなくあらんことを。アーメン。